はい、コリント人への手紙の第1、3章を開いてください。コリント人への第1の3章を開いてください。聖書通読の学びが2章まで、来ていたんですけれども、3章ですね、まあ、今日5の礼拝がないので、来週に3章の1節ずつというのを、この回し、やっていきたいなと思っています。今日はちょっとね、原稿もかなり長くなってしまったので、口早にならないように気をつけなければいけないんですが、まあ、メッセージの題がちょっとどぎついですね。でもクエスチョンマークをつけてるんですが、肉的クリスチャンっていうね、肉的クリスチャンでクエスチョンマークついてるんですよ。クリスチャンなんだ。はい、では一節ですね、ここに注目します。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するように語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りましたということで、パウロがですね、コリントに、このコリントにある教会でいろんな問題が出ているということに対処するために、この第一の手紙を書いているわけですが、まあ、その最初に出てきた問題というのが、パウロにつく、アポロにつくという、こう党派心ですね、派閥の問題がありましたが、まあ、このことが起こる根っこの問題をはっきりと、この一節で話しています。肉に属する人、3節でもあなた方はまだ肉の人だからですと、こう言っているわけなんです。前回の2章の学びにおいて、私たちは人は2種類の人に分かれるということを話しました。救われている人と救われてない人と言ってもいいでしょうね。十字架の言葉を聞いて信じて救われている人と、愚かだと思ってつまずいたり、またはこの、そうですね、信じていないで滅んでいってしまう人と、この2つなんだということを話していました。で、パウロは2章の終わりのところで、この2種類の人を、愚かだと思っている人は生まれながらの人と表現し、そしてキリストを知っている人は御霊を受けた人と話しました。生まれながらの人というのは罪の中に生まれたということですね。私たちは全て人は罪を持って、この世に誕生しています。なぜならばアダムが、私たち人類の頭であるアダムが罪を犯して、罪と死が世界に入ってきてしまったからなんです。で、人は本来は神によってこの体が作られただけではなくて、息が吹き込まれて霊的に生きている霊的な存在であったところが、罪を犯したことによって、その神の霊と私たちの霊が切り離されてしまって、それで神から離れて生きている、だから、罪の中で死んでいる状態になっているんだということを私たちは知っています。で、そういう状況の中にいると、思いがですね、この肉体を生かすということだけで終わってしまっているんです。何を食べるか、何を着るかですね、でどうやって生きていくかという肉体を生かすということだけで生きてしまっているわけなんです。で、でそして2章の14節に、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れませんということなんですね。神の御霊によって世に誤りを認めさせると、ヨハネの福音書でイエス様はおっしゃいましたね。この罪について、義について、裁きについて世に誤りを認めさせますとイエス様はおっしゃいましたが、その生まれながらの人は、この心を固くなにしている人は、その罪についても無頓着というか、何言ってんだ、私は罪なんて犯したことないよとか言ってみたりですね。そして、裁きについても、後に来る裁き、そのことについてはもう度外視しています。イエス・キリストを信じなければいけないという必要性がわからないです。で、十字架にある神の愛と言われても何のことかがさっぱりわからないですね。だから御霊に属することを受け入れないというのが生まれながらの人の特徴です。 けれども御霊を受けている人、この2種類目ですね、御霊を受けている人は全てのことを判断しますと2章の15節に書いてありました。自分がキリストの復活の命によって死んでいたところを生かされるわけですね。キリストの流された血潮によって罪が洗い清められて御霊によって新たにされています。でそれによってですね、十字架にある神の偉大な知恵とご計画を、このが隠されているということを私たちは、知るんですね。いかがでしょうね、私たちローマ人への手紙を学んでね、この前にね、どれほど大きな神様の奥義っていうか隠されているかをね、じっくりと見てって、この前も少し話しましたけれども、また思い起こすかのようにですね。でこれからもね、エペソ人への手紙とか私引用たくさんしましたが、たくさんパウロは書いてくれていますですね。でそこを知ることができたい、で神に愛されていることが分かったですね。だから神を愛している、で自分が経験していなくても直感的に知ることができる特権に預かっています。神を愛する人々にとっては、全てのことを愛働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって、この知っているというのは直感的に知っているんですね。これすごくないですか。全てのことを判断するというのはこういうことなんですよ。その知識的に知っているとかそういうことではなくて、分かるんですよ、分かるんですよ。この大きな悲劇が起こっても何か神が行われているんだ、何かをされているんだ、そして神は良いお方なんだからということが分かるわけですね。だけれどもその人自身は誰によっても判断されませんと、2章の15節に書いてあります。つまり神を知って、キリストを知ったことによる神の愛によって困難の中にいても喜ぶことができ、また困難の中にいても平安でいるということが他の人が聞いたらさっぱり理解ができないわけですね。誰によってもこの判断されませんというのは謎ですね。このなんだこのクリスチャンたちはという謎なんだと。でなんでかって言ったら、私たちに与えられた救いがあるからですね。その魂は喜んでいて、境に満ちた言葉に言い表すことのできない、この喜びが与えられているからです。でですね、この2種類の人がいると言ったんですが、コリントの人たちは信じているはずなのに御霊を受けた人のように見えないっていうことなんですよ。ね、本当は2種類あると言ったけれども、その2種類、本当は霊のを受けた人のはずなのにそうじゃない、そこで3種類目をパウロは作ってるんですよ。肉に属する人であり、でただの人として歩んでいるということで、ただの人ってどういうことかっていうと、その何ら関係のない生まれながらの人の世界である世の中の話ですよ。世の中の人のようにこのして歩んでいるじゃないかと。妬みや争いがあなた方の中にありますねということなんですね。救われたっていう言葉をクリスチャンたちは使います。でも何から救われたかっていうのをいつも、検証する必要がありますね。罪から救われたんですよ。だから救われたといって罪の生活をしているっていうのは矛盾しているんです。生まれながらの人だったらば当たり前のことなんですけれども、御霊を受けていると言っているのに同じことをしているというのが、これが矛盾なんですね。最近若いクリスチャンのブロガー、分かりますね、このブログ、本当すごいしっかりとできたブログですね。私の知り合いのクリスチャンの息子さんなんですけど、とても若い人です。でもすごいしっかりとね作られていて、キリスト教について、クリスチャンじゃない人もかなり意識してですね作って、すごいしっかりしてますが、もうツイッターやめたいってね、こうボロッと、こぼしていました。なぜかというとですね、罵り合いをしてるんですね、そのツイッター上で。誰がやってる？クリスチャンですよ。クリスチャンもやってます。そして自分のブログにも誹謗中傷のコメントがバンバン入ってくるんです。誰がやってるか、キリスト教に反対しているクリスチャンではない人じゃないんですよ、ね、これやったらかっこいいじゃん、ね、 なんかその聖書の中に当てはまるじゃない、義のために迫害されるものは幸いですとかじゃないんですよ。クリスチャンなんです。誹謗中傷の問題って社会問題にもなりましたよね。今法律で定めようかって自殺しちゃった人もいるから、世の中で起こっていることなんですよね。ところがそれがキリストの名によって行っているという、救われる前と同じことをしてしまっているんです。このことをパウロは肉に属する人と言っています。じゃあ救われていないのかっていうと、そうではなくて、すぐにパウロは続けてキリストにある幼子って言ってるんです。つまりキリストのうちにいる人であっているんですね。でも肉の姿が顕著なのはキリストのうちにいるんだけれども、まだ幼いということなんです。霊的な成長、成長という言葉が今日はちょっとその鍵になるかなと思いますね。教会のことをパウロはキリストの体と言い表しました。体ですから成長するんですね。成長するでしょ。皆さんの小学校の時思い出してください。そして中学校、高校ですよ。成長するじゃないですか。で、エペソの4章の13節に、キリストの知識においてキリストの御丈にまで成長するって書いてあります。だからイエス様が、この一つのなんか170センチあったとしたら、120センチぐらいの子がですね、30センチ40センチってなっていくじゃないですか。ですね、そのようなことをパウロはイメージして、教会がキリストの御丈にまで成長するんだということなんです。つまり救われたという言葉は地獄から救われたということだけでは全然ない。これは一部なんです。神様の怒りから救われたとですね。で、これだけで全部 OK だというと宝くじと同じなんですよ。ですね、宝くじ当たった、当選した、天国への切符がもらえたと同じなんです。そうではなくて、これまでローマ人への手紙でもじっくり学びましたが、神の子供の現れを被造物が待っているとこ言ってました。神の子供というのは栄光の姿に変えられることなんです。栄光の姿に変えられるというのはキリストに似たものになるということなんです。キリストにあって神のに形に回復するんだということなんです。これが救いの目的、救われたということなんです。世界も神の創造、全てが良かったと神が宣言されたと同じところに戻される。だから人がその世界の中の中心と言ってる神の形に作られてるからね。けれども、その世界もパッケージで、この戻される人間が回復、神の形に回復して、世界も神の形に変えられ、形っていうか神のデザインに戻、回復していくんだということが救いなんですよ。なので、ただ地獄に行かなくて済んだんだということだけではないんですね。で、パウロはこの手紙の冒頭で、挨拶のところで一章の4節ですが、私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神、私の神に感謝していますって、こういうふうに言って、コリントにいる人たちはすでに神の恵みに預かっているという前提で書いているんです。つまり救われたっていうことなんです、信仰によって。で、ここである人のね、言った説明をがとっても分かりやすいなと思ったので、紹介しますとですね、泥沼にいた人を救い出した、イエス様が救い出した、泥沼にいてですね、もう死ぬっていうのをイエス様が救い出した。でも陸地に上がったらまだ泥がいっぱいついているんです。救われたんだけど、本当の意味で社会に戻るためには泥を洗っていただかなければいけませんですね。で、初めて行きます。だから泥からバーッと上がったままでずっと街の中を歩いたら、みんなちょっと待ってよと、まずお風呂に行きなさいって言われるじゃないですか。 というように、私たちがこの神の御怒りから救われるという約束が与えられ、その地獄ではなく神と共にいるこの天国に招き入れられるということは、それはその通りなんですけれども、その御国の住人にふさわしい歩みをしていく、つまり清めが必要になってくるわけですよですね。だから泥を取っていただくということが必要になるわけです。だから霊的に永遠の救いを手に入れて、その救いの素晴らしさを自分の生活の中で体験していくということも、私たちの神から与えられた召しなんです。なのでキリスト者っていうのは、そうですね、この肉に属する人って、さっき言った肉的クリスチャンはどうなってるかって言ったら、その泥がついたままでずっと生きてしまってるということです。泥がついたままで、でこれ悲惨ですよね。だからせっかく泥から出てきたのに、全然こうどっちつかずなんですよ。だからイエス・キリスト者と生きていくには、あまりにも世の中が自分にありすぎちゃって、惨めな思いをずっとしちゃうんです。私ダメだ、私ダメだって。じゃあ一寸のこと世の中に戻ると言っても、キリストがもうすでにうちにおられるので、世の中のことも楽しめないんです。生まれながらの人か御霊の人か、どちらかのはずであるところを、自分はどっちつかず、あるいはどっちも欲しいとなっちゃって、どっちも欲しいとなるとどうなるかって言ったら、どっちも楽しめないんです。最も惨めな位置に自らを置いてしまっているわけなんです。救われるための信仰はあっても、その救いの恵みにとどまっていないっていう問題が起こるんですね。例えば恋愛して結婚しましたと言った新しい夫婦が、次の日から独身の時と同じように別居のままでいたら、結婚の実質的な営みがないままで暮らしていくっていうことです。身が結ばれないわけですね。何が必要ですか？共に住む、とどまるということです。勉強しましたよね。メノっていうんですけど、ギリシャ語でとどまると訳されているこのヨハネの福音書の言葉は、止まるとか住むとかとも訳されるんです。だから今結婚のね例えを使ったんですけれども、恵みの中にとどまることによって身を結ばせることができます。テトスの2章の11節、実にすべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。その恵みは、私たちが不敬虔とこの世の欲を捨て、今の世にあって慎み深く正しく敬虔に生活するとですか。神の恵みが現れたので、不敬虔とこの世の欲を捨てて慎み深く正しく敬虔に生活するという実質が、身が結ばれていくわけなんです。でそのとどまるときに努力が必要です。熱心にとどまっていく必要があります。ペテロが第二の手紙で徳を身につけていくということを進めている箇所がありまして、まあちょっと長いんですけども、1章の5節からね9節までを読んでみます。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか実を結ばないものになることはありません。これらを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められていることを忘れてしまって、近視眼的になっているのですと。一日一日主の前に向かい、主にこれらの徳を身につけてさせていただけるように祈っていく、確かなものとしていく、今のこの与えられた恵みをますます豊かにさせていく、そうやって神が皆さんのうちで身を結ばせてくださるわけです。なので思い切って今いるところから立ち上がって霊的フィットネスをする必要があります。あるいはリハビリって言ってもいいですけれども、それを行っていかないと、信じて罪が清められたのにいつまでたっても 同じところにとどまっている堂々巡りをします。空回りをしてしまいます。ヘブル人への手紙の12章11節から、この著者がこのことを話していて、怪我をした後のリハビリについて話してるんですね。全ての訓練はその時喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためです。わかりますか？この怪我をした人とか、この人がですね、ずっと痛いからこれまずい、もっとね状況が悪くなると言って、安静にしなきゃいけない時期もある、もちろんありますよ。あるけれども、回復するときに痛いけれども動かすことによって癒されていくじゃないですか。それリハビリですよね。リハビリで、これのことを霊的に行っていく必要があるんだよということなんです。自分が救われる前に残っていた罪によってですね、いろんな、傷っていうか損傷が霊にも魂にもあることでしょうけれども、痛みはあるんですが、しっかりと霊的鍛錬を施す、今までのやり方とは違うからぎこちないと思います、最初は。しかし新しい習慣を行っていくうちに、それが身についていくわけです。でね、実はもうすでに霊は新しくされているので、実はこっちの方が自分に合ってるんです。救われているのに罪の生活を送るほど自分を苦しめることはありません。今ちょっとここに原稿書いてないんですけども、いつもね、子供がいないから、結婚のね、例えを言ってしまうんですが、夫婦の関係で、私が独身の生活からいきなり結婚生活へと移りました。若い時だったんです。めちゃめちゃ若かったんです。私結婚生活長いってね、この年でね、って言われますよね。すごい長いから、何年だっけ、93年に結婚してますから長いですよね。で、その若造が結婚をしました。でですね、最初悲惨だったんです。独身生活で当たり前にやってたことができなくなったんです。え、嘘ですね。電動がね、電動した、してたんですね。ロボ電動してたんですけど、仕事するじゃないですか。で、結婚もしてるんですよ。で、土曜日しか残されてないんですよね。仕事して、そして土曜日、じゃあ行ってって戻ったらですね、私の奥さんすごい怒ってたんです。なんでかって、引っ越したばっかりなのに。ね、引っ越した、全部片付けてないんですよ、荷物を。なのに、唯一の土曜日の。でも若かったから、なんで伝道って素晴らしいじゃん、クリスチャンとしてって。で、この葛藤で悩んだんです。ああ結婚って縛られてるんだ、ああって思って、1年ぐらい経って、で久しぶりに独身の人たちの集まり、クリスチャンの集まりに行って、で伝道熱心なんだよ彼らも、ね、だけどなんかね、楽しめるはずの僕が全然楽しめてないんだよ。楽しめてない。もう結婚した人間になってるんですよ。で、そっちの方が実は楽しいんだって。いや、実は夫婦で宣教した方がよっぽど、今まで一人でなんかこうやっていた、立ち車っていたよりも、はるかに3倍も4倍も5倍も10倍も大きな働きを神様に任されてるっていうのがだんだん分かってくるわけですよ。今ちょっと例えでね、言ったんですけども、クリスチャン生活も同じで、初めは、なんでこれしなきゃいけないの、これちょっと辛いんだけどとかね、思うかもしれませんけれども、それをね、繰り返してみてください。繰り返してください。騙されたと思ってやってってください。そうしたら、ああそうだったんだ。なぜかって言ったら、救われてるからです。すでに新しく作られたものにされてるからです。で、次にですね、肉に属する人っていうのは何が問題かというと、イエス様を自分の主として生きていないっていう問題があります。つまり自分自身を明け渡していない、この方に支配していただいていないということ。弟子たちにイエス様言われましたよね。自分を捨て、自分の十字架を追い、私についてきなさい。 で、これをやっていない、捨てるということ、十字架を追うということをやっていないわけなんです。イエス様がエルサレムに向かっておられたときに、大勢の群衆が一緒についてきたときに、何かをもらえると思っていたんですが、この自分を退けているということをしていないので、イエス様は言われたんです。ルカの14章26節、私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。ここで自分の命というのは、自分の深い部分で大事にしている生活ということもできるでしょう。これさえもイエス様に従うために退けるということをしないと、結局表面的なところでイエス様についていってるように見えるだけなんです。見えるだけ、さっきの群衆みたいなもんですよ。イエス様についていってるように見えるけど、本質は従ってないので、絶えずどこかでつまずいたり、堂々巡りしたり、同じ問題を引き起こしてしまうんです。で、続けてパウロがキリストにある幼子についての特徴を話しています。2節で、私はあなた方には乳を飲ませ、硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのですと。この食べ物に例えてるんですね。つまり幼子っていうのは、いわゆるお乳を飲む、あの赤ちゃんですよね。で、信じたばかりの人たちに食べさせるものはお乳で、で、成長するごとに硬い食物を与えていくんですけれども、成長してなければいけない年数が経ってるのに、それでもお乳を飲んでいるということなんです。赤ん坊の時に乳を飲むのはとっても微笑ましいですね。お母さんのおっぱいからお乳をもらって、でいつも泣いてることもおしめをしてることも全て赤ちゃんの特権です。同じようにイエス様を自分の救い主として信じて受け入れ、間もない人たちがですね、その喜びにあふれる姿を見ることは私たちにとっての本当に大きな喜びです。でも、まだ知識が少ないですから、今までやってきたことが主の目には間違っているということに気づかないで、それを行ってしまっていることもあるでしょう。また信仰の経験が少ないので、知恵が働かずに極端に走ってしまうこともあるでしょう。でもそれらは信じて間もないからこそ行ってしまう過ちで、想定範囲、許容範囲なんですね。けれども、おしめを中学生になってもする、高校生になってもしていたらどうでしょうか。おねだりを大学生になってもしていたらどうでしょうか。赤ん坊の時には愛らしいこと、喜ばしいことが嘆きです、悲しみです。で、これが霊的にも同じで、いつまでも赤ん坊のままでいるということはとても残念なことです。で、先ほどのヘブル人の手紙ですね、霊的な訓練が必要だっていうところを読みましたが、ヘブル人のクリスチャンたちの間に何かやっぱ問題が起こってたんですね。で、それがね、5章の12節から14節に書いてますが、コリントの人たちと同じです。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものですということで、教師になっていなければいけない年数になっているのに、まだ父を基本的な基礎的な教えを受けなければならないということを、叱責してるんですね。イスラエルの民のことを覚えます。アラノの旅をしているイスラエル人、エジプトから脱出しました。でも救われたんですよ。エジプトから出てますから救われているんですが、約束の地のカナンの地があるわけですよ。神の祝福はそこにあるんです。で、そこに至るためにシナイ山からカデシュバルネアまでが11日間と申命記に書いてあります。11日間なんです。ところがカデシュバルネアに来た時に、約束の地には巨人がいるから私たちは勝てない、エジプトに戻ろうと言ったんです。それで結局合計40年ですよ。 40年荒野にいなければいけない。11日で到達できるところが、古い世代が死に絶えるまでの40年をかけなければ入ることができなかったっていうことなんです。こうやって救われているけれども、救われたことの醍醐味というか、御霊による祝福を受けられないという中途半端な状況なんです。一度エジプトに戻ると決めてしまったので、その生き方に対して死ぬ時まで延々と約束の中に入れないわけなんです。荒野の旅です。でその神様は荒野においてもその訓練をしてくださいます。例えば食べ物がない時に主に聞けばマナが与えられて、その一日一日一歩一歩神様から信仰を働かせることによってマナを食べることができ、靴もですね、靴ってサンダルも、この擦り切れることもなくですね、水も飲みたいと言ったらこの水も神が全部信仰によって生きていくということを身につけて初めてですね、このヨルダン川を渡って、そしてこの約束のものを手に入れる、この御霊の生活、御霊の祝福が与えられるわけなんです。だから私たちは自分の中でもうこうするんだって一度決めてしまっているものがあればね、これ注意してください。キリスト者として生きていく道、その飯っていうのが薄々分かっているのに、いやこれだけはやっていきますと決めてしまっているものは注意してください。それに死なないと自分が何をしても空回りになっちゃいます。カデシュバルネアが目の前にあって、そこから約束の地なのに、その入れないのと同じように、いつまでもいつまでも空回りしてしまうわけなんです。そして肉的なクリスチャンは依存傾向が強いです。アポロにつく、パウロにつくって言ってるのは、キリストにあるんだと、キリストにいるんだという信仰の信仰が弱いので人に頼ってるんですね。松葉杖ってね、初めは大事なんですよ。また戻りますけども、イエス様信じたばかりの時ってやはり必要ですよ、赤ちゃんと同じように。けれども続けていくと悲惨なんです。獅子の時代ですね、これまたイスラエルの話ですけれども、獅子の時代がそうでした。彼らは偶像を拝んでました。バールとアシェルをに仕えていました。ところが神が敵によって攻められるままにされたんです。支配されるままにされました。すると彼らは苦しみの中で主を呼び求めます。そうすると助け、苦しみから助けを与えるために獅子を神が使わされます。で獅子がいる、その獅子が生きている間は彼らは主に従ったんです、仕えたんです。獅子が死んだらまた偶像礼拝を行います。で偶像礼拝を行っているから神様が敵に支配されるまま、占められるままにされるんです。で苦しみの中でまた主よって叫びます。まあ、苦しい時の神頼みだね。でそして獅子を神が怒られて、獅子がいる間は平和があって彼らは主に従ってるんです。で獅子が死ぬとまた偶像礼拝なんです。この悪循環っていうか、このもうがんじがらめっていうか、この空回りの状態が解かれるっていつか分かります？第一サムエル記になってですね、彼らはもう何十年もこの、神の箱が安置されたところでね、主を死体求めたってあって、そしてね、偶像を取り除いたって書いてあるんですよ。結局ずっと人頼みだった。獅子の時代は人頼みで、そして心の中に偶像がずっとあるんです。でこれが、この人に、依存している問題で、助けは主から来るというところに立つ、それに気づくということが必要になります。で本文では、3章に、この肉的なクリスチャンの特徴として妬みと争いを言ってるんですね。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうかと。興味深い調査が、これニューギニアの未開の部族の中で行われました。私も昨日調べたんですけども、本当に部族間の殺し合いっ ってすごいんですよ、ニューギニアって。で、毎朝大喧嘩するらしいんですね。で、一日を始める。なんでこんなに喧嘩が好きなのか。で、調べていった結果、恒常的に栄養不足なんです。そうです。恒常的な栄養不足。だから働くための、体を動かすために、喧嘩をすることでアドレナリンを分泌させて、そしてようやく体を動かせるということですね。霊的にも同じことが言えまして、つまり硬い食物を食べてないので、神の真理の言葉をきちんと食べていないので、妬みや争いに訴えてしまうわけなんです。箴言には争いに関する戒めが数多くありますが、そのいくつかをピックアップしたいと思います。26章の17節、自分に関係のない争いに生きり立つ者は通りすがりの犬の耳をつかむ者のようだと。だ、平和であるのに、特に問題がないのに、自分が何か自分の方で争いを探すぐらいのことをしてしまうんですよ。で、自分中心になってるんです。で、そうやってこれは問題だとこう言って、こう争いを見つけていくんですけども、で、自分自身はどうなのかっていう疑問は解かずに、身近な人が問題だと言って自分の問題を人の問題と転化して不満をぶつけます。で、それだけ収まらないで、なんで私の方に他の人たちは慰めてくれない、私のこと私他の人は慰めてくれないの、おかしいでしょ、みんなもこの考えについていくべきですよって言ってね、他の人たちも巻き込んでいくわけですね。では26章の20節、箴言、焚き火がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がいなければ争いは止む。何が何でもない時に急にね、こう不満がボワーって一気に膨れ上がる、これ炎が出てるんですけど、その火元を作っているものがあって陰口だったんですよね、という、これも歴史とした妬みと争いですね。26章の21節、その続きですね、炭火に炭を、火に焚き火をくべるように、口論好きな人は争いをかきたてると。口論好き、人々は特に問題に感じてないところをことさらに掘り起こして問題化させていくわけです。で、あなたはどちら側につくのですかと、敵味方をパッとこうすっぱり分けていくということを行っていくわけなんですよ。で、29章の22節、怒る者は争いを引き起こす、憤る者は多くの背きがある、怒りをコントロールできない、こう怒りまくるですね。そういうのはどれだけ人々に損傷を与えるか、傷を与えるかですね。多くの背きがあるって書いてますけれども、本人は気づいていません。で、これね、妬みと争いがあるから当然ながら分裂が起こるでしょう。私はパウロにつくとか、私はアポロにつくとか、キリストの一致ではなく党派による結束ですよ。これ良くないね。良くないです。で、残念ながらですね、私たちのその一個の教会でもそうだし、その教会史全体でもそうなんです。教会史って分かります？歴史のことですよ。キリスト教が始まって間もなくして、もうローマ人の手紙で学んだように、その分裂の種っていうのは起こって、今コリントも起こってるでしょ。で、教会の歴史を見ても同じです。クリスチャンの日本の人たちに、まあ皆さんね、バイブルカフェね、まああとバイブルカフェ来なくてもね、バイブルカフェ来るとね、半分は質問してくる質問があります。カトリックとプロテスタントの違いは何ですかって。だから同じキリスト教なのになんで分かれているのかっていう質問なんですよ、簡単に言うとですね。一つのはずなのになんで二つになってるのは、実はもっとたくさんあるんだけど、でこう言っているわけですよね。で、 ぶっちゃけた話をしますですね。かっこいいこと言うんですよ。ここの聖書の箇所についての解釈が決定的に違います。いや もちろんね、それもあるあるんですが、蓋開いたらだいたい喧嘩です。個性のぶつかり合いとか、あと政治的なこと、だいたいそれです。角度で言ってるんですよ、表面的には。表面的にはこここうだとね。けれども、不純な動機があります。でここで私たちが思い起こさなければいけないのは、私たちが信じているのは信条じゃないんですよ。イエス・キリストを信じています。イエス・キリストという人格のある方を信じています。信条というなんか過剰書きにしているものを、それに信仰を寄せている、それは私たちはこういうものを信じていますということをこのまとめているものではありますけれども、そこに従って生きているのではありません。イエス・キリストを信じているんです。イエス・キリストにあって一つなんです。だから信条的に多少違っている人がいたとしても、私たちは何の問題もなく互いに敬い合って愛の中で生きていくことができるはずなんです。そうなっていないのは、やはり肉が働いているからなんですね。まあ、チャック あのパスタチャックのね、あの仲介をもう今回も開きましたよ。そしたら、英語だとね、The less denomination, the more spiritual っていうふうに言ってました。これ英語で、日本語に訳すと、この教派的でない人は、でなければない人を霊的になっているっていう話。だから私はこここうだと、ね、パウロ派だと、アポロ派だと、今言ったらバプティストだと、長老派だと、私はプロテスタントでカトリックだと、そういうのをあんま気にしない。もちろん自分たちが信じていることはこうだって言って大切にするんですよ。けれども気にしてないという人であればあるほど、それは霊的な証拠だよっていう話を書いています。私たちは恵みによる成長が必要です。第2の手紙、ペテロの第2の手紙の最後にこう書いてます。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと。恵みと知識において成長する。どうやったら成長できるか、エペソの手紙でパウロが5章の2節で愛のうちに歩みなさい。ここかな、基本ここですね。愛のうちに歩む。そしたらね、妬みや争いなくなります。分裂引き起こしません。でもね、あの人がね、こんなに私のこと傷つけたんですよ、私に誰も話しかけてくれなかった、自分が正しいように見えるじゃないですか。このね、主語が誰になってます。私、私、私、私、私、私なんです。私が主体になってるんです。これ愛と正反対です。そうではなくて、互いに親切にし、優しい心で許し合いなさいと命じられています。愛は自分の利益を求めません。自分よりも相手を優れたものとみなす。つまり相手を敬っていく。わけなんですね。で今度はこれが愛の中で生きて、まあでもあの全部つながってるんですけども、2番目は御言葉の中に生きていくことです。ヤコブの1章の22節に御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。御言葉を自分のものにすべく熱心に学ぶ人たちっていうのは多いんです。でもそれだけでは足りないんですね。御言葉が自分のうちに入るということ以上に、自分が御言葉のうちにいるかどうかなんですよ。わかります？御言葉が自分のうちに入る以上に、御言葉のうちに自分がいるかどうかなんです。これは 単に知識として受け入れるということだけではなくて、その中に支配されているかどうか、その御言葉を行っているかどうか、実践しているかどうかということになっていくわけなんです。だから御言葉を知るという営みから一歩踏み出して、御言葉に生きるために自分自身を具体的に主にお捧げしていくっていうことが必要です。これ捧げること自体が大事ってことじゃなくてですね、御言葉の中に生きるために捧げていくってことです、うん、神に仕え人に仕える務めに関わっていく、神を愛し隣人を愛するという現場に自分もいることなんです。聖書という紙面、ネットという画面の学びのみならず、実際に対面してキリスト者として生きていく、証を立てていく。キリストが私たちを愛されたように隣人を愛し兄弟を愛する機会を自ら作っていき、そしてそうするとですね、行っていく。だから聞くだけのものって行いなさいって言ってるように、自分がいかに御言葉にから、まあ、あの御言葉と自分、だから自分を戦うんです。自分の戦いが始まるんですよ。自分を捨てていくっていう営みがここから始まるわけです。御言葉ただ言えてるだけだったら起こらないんですけど、それ動かしていくことによって体を、それで初めて御言葉を行っていくというね、ことができるようになっていきます。で最後に、この成長するためには自己吟味が必要です。コリントの、第1の11章の31節、もし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。これね、英語だとね、If we judge ourselves, we will not be judged かな。自分を裁くならば裁かれないって書いてます。だから自分をありていに見ていく。神が見ているように自分を見なしていく。点検をしていく。ということをしていくことによって、私たちは成長することができます。自分が信仰を持ってからいかがでしょうか。自分はどれだけ成熟へと向かったでしょうか。どれほどイエス様に似たものとなっているでしょうか。それともあることについていつまでも繰り返してそのままでいるってことはないでしょうか。これを点検してみてください。そしていつも何か、私はつまずいた、私は傷ついた、みんな私のことを思ってくれない、私が私がというところになってしまってはいないでしょうか。こういうところですね。キリスト者として、私はもうクリスチャンだからという自負は捨てて、改めて基本と基礎がどうなっているかということを点検する必要があります。私は私はではなく、愛によって育って自分はいなかったんじゃないか、キリストの愛に根ざしていなかったんじゃないかという点検ができます。ペテロはイエス様が復活された後に3度、あなたは私を愛しますかと尋ねられました。でペテロは最初フィレオで、あなたは大好きですって言ってるんです。あそこ日本語的に訳すと、でどっちも愛してる愛してるんでわけわかんないんですけど、私をアガペしていますかって。で私はあなたはフィレオをしていることをあなたは知ってるはずですって答えちゃってるんですよ。だからギリシャ語が違う、同じ愛なんだけど言葉が違うんですよ。だからもっとわかりやすく言うと、私はあなたのこと大好きだっていうのを知っていますって言って。で2回目もイエス様、私をアガペしてますかって言ったのに、また大好きだっていうふうに答えてるんです。3回目に私のこと大好きですかって言って、大好きだって3回目でイエス様がレベルを落としたんです。であなたは今まで自分の好きなところに行っていたと、自分がやりたいことをやっていたと、これからはやりたくないところに連れて行かれるよって、まあ、これが具体的には彼は十字架の逆さ貼り付けになるっていうことをね、まあこれ聖書に書いてないですけども、伝承でそうなってますが、その殉教するっていうことを意味してるんですけど、でもその後の生活、ペテロの生活っていうのはこれですよ。愛している、アガペ の中で生きていく成長を遂げて、だからペテロの手紙第一第二というのはそこに基づいて書いていて、さっきのイエス・キリストの知識と恵みにおいて成長しなさいというのも彼自身が経験したんですね。私たちもぜひここやっていきたいですよね。点検し、そして御言葉の中に生きて、そして愛のうちに歩んでいくということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、あなたがまた再び大事なことを教えてくださって感謝いたします。今、この時間にあなたをに会って今この御言葉を聞きながら気づいたことがあれば、あ、これを捨てていきたい、でこれを変えるためにはどうするか、もう本当に具体的に考えていって祈っていって、そういう静かな時をこれから持っていくことができるようにどうか助けてください。今までと違う、ぎこちない、いや反発する心の中ではそういうのはあるかもしれない。しかし聖霊によって私たちは自由です。御霊によって栄光から栄光へと、主の似姿へと変えられていきます。主どうぞ聖霊様働いてくださいますように、ご自由に働いてくださいますように、御心のままを行ってくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。